ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。フューチャースケープ、と朝九時。
裏フューチャースケープ。
トラベリンライトだったね。
はい、トラベリンライト。
はい。
なんでリンになるの？
グーは言わない。
グーは言わないんだ。ちょっと透かしてるってこと？透かしてるわけじゃない。
え、またそれ今言いに行っていいですか？
いや、やめてください。
透かしてるって言ってるよって畠山さんに言いに行っていいですか？
いや、ダメ。そんな。
さっき謝りに行ったじゃないですか。
来週は絶対ちゃんと言いますよ。
どういうこと？ちゃんと言ってね。
ちゃんと言います。
本当に。
じゃあまず今日は、
はい、
このね、ムヒさんがこれ持ってきましてね、
ほう、
あの、今日はまずこれから読んでくださいって言われたんですよ。
なんだろう、
ムサコのマトンカレーさん、
はい、
これね、あの、今週届いたんじゃなくて、
うん、
先月届いてたやつです。
先月
それを貯めてありました。
なるほど。
先週の裏は劇的な展開でしたね。ハサミさん、本当におめでとうございます。高校時代にワシントン州イサクワにいた私ですが、
イサクワの人ね、うんうん、
社会人時代に1年間ロンドンで仕事をしていたので、エイゴさんにとても親近感が湧きました。
おー、うん、
ちなみにハサミさんの解明の件ですが、くっつくとエイゴさんのイギリスにかけてボンドはいかがでしょうか？
ボンド
なるほど、
ボンドかわいい、
まあ、別に英語は関係ないですけどね、
まあ、
別に英語とくっつくわけじゃないから。でもボンドもいいね。
ボンド、
もちろん数々の極秘そして恋のミッションを経験してきたイギリスの英雄ジェームスボンドともかけております。婚約結婚してから
ボンドガールだね。
ボンドガールいいじゃん。大きいボンド、
大きいボンドじゃない。
婚約結婚してからも我々リスナーをハラハラドキドキさせ続けてください。うまい、
ね、え
これなんかあげよう。
なんかあげる。
確かにボンドね、ボンドガール、
ボンドガールだね。
面白いね。紅茶さんから、
はい、
紅茶さんって何なんだろう。
紅茶さん、
紅茶さん、尼、うん、崎市の方ですね、
うん、
ホッチキスさん、あ、この時はホッチキス新しい N35 の新人さん、そしてくんどうさん、まきさん、おめでたい裏フューチャー聞かせていただきました、
はい、
私事ですが神戸土産をフューチャー代表のまきさんなどなど、移住する前にお世話になっていたラジオ番組やら名誉市民ステッカーは大切にしています。うん、なんだろうこれ。神戸土産をフューチャー代表のまきさんなど、ほか
神戸に移住されたんじゃない、うん、
メラタデマンデーの方々ももちろん辛かった独身時代の支えのリポートの方々も食べましたでしょうか。え、なんかもらったのかな、
うんうん、
なんかもらったっけ覚えてないね、
うんうん、
兵庫県民になりまだ1年数ヶ月経ちました、
うん
うん、入籍後の生活はバタバタしており、だけどほんま旦那さんの人柄に支えていただき、
うん、
旦那さん職場の方々に優しくしていただき幸せだと感謝しております。
おいいじゃない。
お、方向音痴の私は勤務する路線図と毎日にらめっこして苦戦しております。残念なのが土曜日がお仕事なので生のフューチャースケープを聞けないということです、
うん、
タイムラグありの裏フューチャースケープ聞ける時が癒されますと。
お
ありがとうございます。ゆうたろうさん、17日の裏はハサミさんのプロポーズ話で盛り上がっておりましたね、うん、普段聞き耳を立てないと言っていたくんどうさんが一番驚いてみたみたいですしお二人がお祝いしたいなと言い続けていたのが印象深いです、うん、お二人がハサミさんのおとんとおかんみたいな良い関係なんだなと思いました。ハサミさんの名前変更案件でくんどうさんがしきりにノリやホッチキスノリことまで言い出してましたね、
うんうん、
ホッチキスは他の番組でレポーターさんの名前で聞いたことがあるので、くんどうさん推しの のりプラス千里の地でのりちーちゃんが
のりち
ー磁石のようにくっつきマグネットちゃんやマグネあのりちーちゃんとか磁石のようにくっつきマグネ磁石のよう磁石になぞらえて、うん、マグネットちゃんはどうでしょう。
マグネットちゃん、
でもボンドだね今のところね。
そうだね、今のところボンド。
ほんの気持ちばかりさん、
はい、
ハサミちゃん結婚決まったんですね、おめでとうございます、うん、ハサミちゃんのおおらかな恋愛トークに、多分ハサミちゃんと同じぐらいの年齢の娘を持つ私はワクワクドキドキな気持ちで裏を聞いておりました、うんうん、以前は残念だったお話もありましたが本当に良かったと思います、うん、我が家の娘のうち一人はこの春に一児の母になりました、才能あるハサミちゃんのこれからも楽しみです、陰ながら応援させていただきます。メルコさん、ハサミちゃんご婚約おめでとうございます、うん、出会いからお付き合い、ま、するまでのことを知りたいです、うん、どちらから先にときめきを抱いたのでしょうか、
うん、
アホ踊りじいさん、先週の裏を拝聴しました、ご婚約おめでとうございます。ラジオを通じてさまざまな恋愛遍歴を晒してきたハサミさんがついに落ち着くと思うと一抹の寂しさを感じますが末永いお幸せを祈っております、
はい、
富士山さん、久しぶりの投稿です。現在婚活中です。30代。本当ならハサミさんのように良い報告をしたいのですが、今日までに849回お相手からお断りをされております。 お相手の写真を見てお見合いを申し込むシステムなんですが、なかなかうまくつながりません、
うん、
実際お見合いにつながることもあったのですが、価値観が違うと言われ続け、さよならの連発です。く
ん
どうさん、まきさん、そしてはさみさんから良いアドバイスいただけないでしょうかと、まあ、こういうものをいただいていて、
なるほど、
でなんかはさみさんが話したいらしいんですよ。
あ、そうなの
と無比が言ってました。
お、そうなんだ。
なんかこれはぜひハサミさんが話したいことがあるらしいんで、
う
ん、
あ、じゃあ
って言われたんですよ。
聞こう、
どうぞ。
聞かなきゃ、ぜひとも。なんだろう、どうする、なんかまた新たな報告だった。
いや違う、本当に違います。それ時のデータ済みです、
ね、何
何別に私、そのなんか前のめりに喋りたいっていう話ではなくて、そのメッセージを受けて話すことはあるぞっていう話を、無比にしてただけで、
あ、なるほどなるほど、
なんか私今日話したいことがあるんですってわけじゃないです。
ではない、
ではない。
その後なんかこう式場選びとか進んでんですか、あの日取りとか。
式場、あ、式は多分
あげない、
あげるとしても家族でやるかなぐらいだと思うんですけど、うん、
フューチャーでスペシャル組みましょうよ、その時ラジオ結婚ラジオ披露宴ってのと、リスナーも一緒に参加する
いや、わかります、私もそれをやりたかったんですよね、面白いなと思って。
面白いじゃないですか、
あ、
乾杯の挨拶とか、
はいはい、祝辞をとかね、
祝辞とかね、電報、そうそう、電報打ってもらいましょう、あの、
ね、
メールじゃなくてね、
今回メッセージは全部
電報
お届けします
とか、ね、すごい大変、
めちゃめちゃ面白い。
それダメなんですか、あ、そうか、相手が、
出たがりじゃない、
出たがり、
まあ、私も出たがりってわけでもないんですけど、面白く
したいね、
したいな、せっかくね、人様の結婚式を遊べないじゃないですか、
だから自分の結婚式は
自分だったら別にいいかって思っててできないかなって思ってたんですけど、
まあちょっと相手の気持ちもありますからね。
でもあのタイミングが今日いいなって思ってたのが、私今日この後、ある用事がありまして、
ドレスを選びに行く。
いや違います。
違う。
もうちょっとドキドキするかも。
え？
病院に行く。
なんで？健康の。
いやいや違う違う。産婦人科に行く。
あ、違いました。
違う。
あの彼が、
ええ、
彼が親と私の両親と初めて会うんです。
はい、おお、イエーイ。
そうなんです。
どこで会うんですか？
中華街で予約しておりまして、
いいじゃない。
何時に？
ねねね、言っちゃダメダメ。だ、行こうとしてるでしょ。
行こうと思った、
ね。行こうとしたでしょ。
そうそう。
何時に行くんですかそれ？
ご飯食べに行く。
そうなんですよ。ドキドキで。
そうだね。
はい。
でもね、ハサミちゃんのねご両親はもう最初からもうあなたがいいと思った人を、
向こうの両親にはあったんですか？
私は親御さんにはお会いしてます、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ご挨拶は、
うん、逆は初めて、
そうなんです。
お、じゃあ彼も今緊張してるんだ。
ね、
もう、
緊張してるじゃない？
緊張どころじゃないですね。もう
どんな風
に？最悪の日みたいな感じのテンションになってましたよ。
ド緊張だね。
でも手土産も昨日から準備して。お、
手土産なんですか、ちなみに？
あ、は私の母が好きだって彼に言ってたら、それを買いに行ってくれたんですけど、目黒にある小川軒っていう、
おー、レーズン、
そうです、レーズンサンドの
バターね、
はい、それを買いに行って、でもなんか賞味期限が、消費期限かな、5日しかないから、
短いもんね、
なんか昨日買いに行っちゃったけど今日買い直した方がいいかな、
いやいや気を使ってる
から、大丈夫だよって大丈夫だよって言って、
なんかもうそれ聞いただけでいい人って感じする ね、
いい人なんですよ、恥ずかしがりだからなんか、ね、あれな感じになっちゃったけれども、本当にいい人で、これだけじゃ足りないと思ってとりあえず焼き菓子も買っておいたけど他にもいるかなとか言って、いやいやそんな恐縮しちゃうので、それでお気持ちで嬉しいよっていう話をしてたんです。
あ、まあ、それ確かにドキドキだね、ダメですよ、行っちゃ中華街探し求めに行っちゃって、ここかな、
今日、ね、
あそこかなとか言って
、今日ちょうど中華街行こうかなと思ったら本当に
あ、でもお昼の営業中ではないので多分
夜、
あ、そうなんだじゃない、
夜、
あ、夜まだ
夜か、夜はちょっと予定、いや夜は予定があるからいけないですよ、いけない、
でもドキドキ、私もワクワクしてるんですけど、
そうだね、いいじゃない、
まあ本当それだけです、まあ、先ほどのちなみに、はい、どちらから、
うん、
何でしたっけ、恋に落ちたじゃないな、なんて言いましたっけ、
あ、どういう風にそこに至ったかって話じゃなかった、
そう
どっちがアプローチしたったんですか、
これのは、うん、私です、
あ、でも前言ってたよね、確か言ってた
それはここで聞いてないんだ
って
、オフだったかもしれない、ね、
オフだったそれ、
なんかベラベラ喋って
た分かんなくなっちゃった、
いつどこでどういう風に喋ってたかも忘れちゃったんですけど、
うん、
出会いからお付き合いに至るまでのことを知りたいっていうね、
あ、なるほど、
だからまず出会いは同じ職場なわけですよ、
う
ん、は
い、同じ職場というか、そうですね、まあ、あの仕事場で会う方という、まあ、
ですよ、
ちょっと待ってくださいくんのさん、
これ言っちゃいけないの、
聞く人によっちゃそれはバレちゃうかもしれないな、
あ、
ちょっとピー入れます
そうですね、まあ、後で編集はいかようにも、ね、うん、編集はいかようにも入れ
る、くんどうさん実は、うん、あの番組ではないんですよ、私が会ってるのは初めてね、お会いしてるのは
違うんで、違う、はい、もっと前に会ってた、
もっと前に会ってます、
その時に素敵だなと思ったんだ、
その時は私は、公務店と付き合う時だったので、その時は素敵とかっていうよりも、
ええ、
普通にというかお会いしてるのは、
じゃあなぜ、
はい、
森田くんのことを、あら、いないじゃん、あ、いた
森田くん、森田さんが何
か素敵だと思わなかったの、
どういう意味それ、何なのそれ
語弊があります、ね、
同じ立場でってこと、
ね、そうそう、だって同じ、
ね、同じ職業だから好きになるわけじゃないじゃない、
でもこう状況的によ、僕こうなんて言って
よ、おかしくないだって。
そうです。だったらね、なんかね、女優さんと俳優さん結婚されたらね、
うん、
女優だったら誰でも
結婚されるそういうことになる。
そういうことではない、
ね。そういうことではないからね。
職業、まあでもくんどさんのおっしゃりたいことは分かりますが、はい、状況というか、
そう、状況は同じなわけですよ。
はいはいはい、それは確かに。
で、うん、はい、森田くんの方が若い。うん、っていうか自分の年代に近いでしょ、
はい、森田さん今おいくつでしたっけ、 45?46 同い年です、だから逆に同い年ですね、
46、
もうすぐ
7の年ってことは彼の方が年下なのか、
へえ、若い
揃っちゃう、
若いよね、
若い、
本当に
若い、
てかね、本当にね
全然変わんないもん、昔から
あのね、
うん、
うちの、うん、男性スタッフ本当にもったいないね、
だって
ムヒも森田君とみんなかっこよくてさ、いい人がさ、すごい素敵なのにさ、どうなってんのね、この世の中を
見る目がない、
ね、
みんな見る目がないね、
本当
に
それか出会いの場がないか、
あ、
うん、もったいな、
本当ね、うちの多面体を本当
多面体、
ね、
多面体
あの荒削りの多面
体、どうぞよろしくお願いします、
荒削りの多面体、
磨いてあげてほしい
荒木さん。
もうね、ええ、もう忘れられない。
荒削りの多面体。
素晴らしい。言えてみよう。
そう、言えてみようってみんな初めて会ったのにみんなが。
なんか初めて会うのに。あーって思う感じ。
私は木の実ちゃんはねお会いしてたので、
する感じがすごい。
そうですね。
あ、そうで、それで、
はい、
ああ、だから同じシチュエーションだけれども彼に惹かれた、
うんうん。あ、そうそう。何が。
ところは、
うん、だから仕事がその一緒にする時が結構あって、その後にいつもこう雑談をしてたんですよね。
あ、なるほど。
で30分ぐらいいつも話してたんですよ。
うん。
え、待って、でも森田さんとも話
すんだよね。
そうそう、なんで
そうだ、何が、
ま、何がダメ、ま
あ、これは、
うん、それを言うと、うん、森田さんはもうチームじゃないですか、うん、フューチャースケープこの10年間私やっていて、うんうん、そんな目でそんな風な
目でもう見たことがない、
みんなないですし、その先輩感というか、やっぱ
PPPP の森田先輩だったから、 その時からね、
はい、現場としてのその先輩という感じとファミリー感があったので、
うん、
なんか異性としてなんか
見られなかった
みたいな感じで見たことはちょっとなかったですけど、
なんかこう、はい、女の子が生まれたばっかりとパパと会ったみたいな感じ。あ、違う、ちょっと
でもまあそう、感覚としてはいとこのお兄ちゃんみたいな感じの感覚の方が近いのかもしれないです、うん、森田さんは素敵な、うん、本当に素敵な方なんですけど、
うん、そうだよね。
でもまあそうで、まあなんやかんやで、私が
じゃあ無比は、
ええ
って、無比無比はほらあなたの性格から言うと、はい、この子美味しそうみたいな、なんか
私の性格は何だと思って
る、意味が分かんない、何今の美味しそうって、全然分かんない。
私クナさんの目にそんなあらあの美味しそうっていう風に見てると思ってました。それで言ったら、私、
うん、
あ、ちょっとおじさんの方が好きなんですよね。
お
そ、かっこよさで言ったらですよ、本当にあの変に受け取らないでほしいんですけど、はいはい、無比よりかくんどうさんの方が素敵だと思います
ちょっと今、
ち
ょっと今嬉しそうマジで嬉しそうなんだけど
俺何が今嬉しいって、うん、まだまだ俺もあの若いのには負けてないんだ
いや素敵ですよ、くんどうさん。無比ももちろん素敵なんですけど、あのこれは完全に私のね主観で好みなので。
お、無比ちょっとさ
恋愛違う、
あれしようよ、合コンというか
おじさん暴走し始めましたよ、おじさん、おじさん何をちまよったか俺まだいけるって思い始めちゃって、やばい、
ね、一回やってほしいですね、くんどうさんと森田さんと無比の合コン。
そしたらね絶対牛皮がね入ってくるよ、間違いなく。
ちょっとね、確かに
あ、募集してみる、
何
3人一組で、あの、あ、合コン
3人
してもいいよっていう、
してもいいよってい
う、このおじさんと森田くんと無比くん
そうそうそう
3人で、
でどういうメンバーで来るかっていうのをこう事細かに、
知りたいよね、
確かにね、
うん、
でそ の, あの場合によっては僕の代わりに牛皮が行きますけどね、うん、
そんなのダメだよ、ね、それはダメです。
それはもう
何を見てそういうこと言うんですか、じゃあ、
横浜のケンケンさん先週の裏でムヒさんはマッチングアプリをハサミさんにプロデュースしてもらっているのに彼女ができないという話題がありました、うん、ありましたね。ムヒさんは気が利くし多分イケメンでしょうから、
そうよ、
とても表になるはずです。てっきり女子が順番待ちしていると思っていました、
うん、
モテない私から見れば全てを持っているムヒさんがなぜモテないのか私にはさっぱり理解できません。本当に謎です。
本当謎だよ、本当に謎なの。
謎、
ちょっと僕の印象でね、
はい、
渡部くんに似てないね。
それはアンジャッシュですか、
うん、
え、全然、
あ、似てない、
え、全然、
雰囲気っていうかこうなんか似てる、
その
名字だけ名字がまさに渡部です。
あ、渡部なの、あ、そうなの、
そう、
渡部っていうの、
あ、本当、なんだ今さら
まああんなことがあったから、うん、その渡部さんに対しての印象は我々あんまりもう良くないかもしれないけども、
うんうん、だってすごい爽やかな、
爽やかな
渡部、
まあ、その当時のイメージはね、でもちょっと違うな、
ちょっと違う、
もっ
ねえ、
ああそう、うん、じゃあちょっともう次のもうメトロノームさん21歳、はい、先ほど本編の早朝投稿の中でかつて日本からヨーロッパを汽車で結ぶ構想があったというリスナーさんからのメールがありましたが、うんうん、今から34年前の1988年に一度日本に本物のオリエント急行がやってきたのご存知でしょうか。
へえ、なんかあったね、そんなこと。
88年、
なんかあった
これフジテレビだ、
うん、
確かあフジテレビの開局30周年記念で行われたイベント列車で、
はいはいはい、
9月7日にパリのリヨン駅を出発しベルリン、ワルシャワ、モスクワ、北京などを経由し、
うんうん、
19日間かけて香港に到着、うん、そこからは船で日本まで運搬され約2ヶ月間オリエント急行が国内を走行しました。
すごいね、
企画同じなんですね。
思いました、レールがあるんだと。
そう、レール、そうですか、フジテレビ勢いありましたねこの
頃すごいね。でもなんか、うん、なんとなくそのオリエント急行っていうのをフジテレビでやってたのは、なんとなく覚えてるけど、うんうん、そういうことだったんだね。
生まれた年です。
おお。
へえ。あ、あれだ。線路幅が違うため、台車の付け替えなどかなり大変だったそうです。
そこまでやったの？
80年代の景気の良さに驚きました、
うん、いやー、はー、やってますね。
今絶対できない ね、
すごいですね、うん、批判されちゃいそう逆に
今ねフジテレビで、うん、あの今月の番組審議委員会の対象番組だったんですけどね、
はい、
私のバカ世界、私のバカ狭い、ん、私のなんだっけ、私のバカ狭いし、
うん、
っていう番組知らない？
知らない。
これすごい面白くて、
うん、
そのまあタレントさんが、
うん、
自分が担当するお題をリサーチしてきたものをプレゼンするってプレゼンショーなんですけど、
うん、
そのお題がすごく狭くて、
うん、
例えば柴田理恵号泣し、
見たそれ、
めっちゃ面白かった、
面白かったでしょ、
面白かった、
あ、久しぶり番組審議会でもね久しぶりの
バカリズムさん
が、そうそうそう、バカリズムの、
あれ面白い、
面白い、
で、あん中の、モノマネ本人登場しって見た、
見た、
あれのあれ見てるとこうかつてはバブってたんだなっていうのがね、
歴史がね、
シンディーローパーが出てきたり、
そうそう、すごかったよね、
なんかきらびやかな、
そう、でもうあれでしょ、もうとあのモノマネでもうサプライズじゃなくなったぐらいの、
そうそうそう、
もうほぼほぼみんな登場するっていうね、
そうそうそうそう、
本人が、
でモノマネモノマネの人があの本人が登場しないことにびっくりするっていう時代まで行く。
すごいよね、
素晴らしい、
あの番組は久しぶりのね、うん、フジテレビのヒットでしたで
も、うん、面白かった、はい、見ましたよ、
まあ、それはともかくですね磯子のリリーさん、はい、先ほど湯道のリスナー試写会のお話されておりぜひ参加したいと思いました、
うん、
こんな試写会があったらいいなと思ったのを挙げさせていただくと、
うん、
1. 公開収録からの試写会、
うん、
放送を楽しんでからそのままの流れで試写会があるといいなと思いました、
うん、
目の前でメッセージが読まれるかというかもというドキドキワクワク感とその興奮のまま試写を楽しめたらいいなと思いました、
うん、
2. 映画館のドリンクが牛乳瓶、スナックが各温泉地のお菓子、
うん、
牛乳瓶が入場券代わりでも面白いなと思います、うん、飲み干すとメッセージがあったり温泉まんじゅうなどの、包み紙にも特製ロゴなどが入っているといいなと思いました。 3. 銭湯で試写会、銭湯は音が反響するのでスクリーンを広げて銭湯で試写をすれば雰囲気も出て良いなと思いました、
うんうんうん、
そうね、他にもすごいたくさんもらってるんですよね、
本当、
ええ、
いいね、
いろんなね、うん、これはでも本当にねやっていきますんで、
う
ん
う
ん、
ぜひちょっと実現します、は
い、世田谷区メルコさん、不思議な夢を見ました。私はタカラジェンヌになっていて出演するミュージカルに他のミュージカルを見に行っていて、出演するミュージカルに他のミュージカルを見に行っていて遅刻してしまいました。あ、
なるほど、
他のミュージカルを見に行ってて自分が出演するものに遅刻したと、
遅刻しちゃった、
誤りに先生のところに行くと合格ですと宝塚音楽学校の合格を告げられました
何それ、
叱られるどころか合格を言い渡される私は、うん、なんて良い先生なんだろう、なんという名前の先生なんだろう、星野さんは知ってる先生かしらと思っているところで目が覚めました私の潜在意識に宝ジェンヌになりたい思いがあるのかもしれません
そうだね、なんかちょっとリアルな感じといろんなものが混ざってて、ね、面白いね。
先々週の英語さんの 人を何かに例える能力、声を出して笑いました、うん、マキさんを例えた河川敷のアザラシ川部屋川岸ではなく河川敷というチョイスが素朴な日常を感じられてラジオパーソナリティのマキさんにぴったりでした。レモンさんのリボンのついたファイルも、ついてなくて良いのについてる感がとても人間味があって好きです。また英語さんの個性の爆発を期待しております。おお、ちょっとじゃあ英語さん呼びますか。英語さん、
いや
先週私交代します。
あ、はい
はい、お疲れ様。
今日はじゃあこの後さんのほらあのフィアンセもちょっと英語に見てもらってこう例えてもらう、なんか
例えてもらいたい。
そうだね、せっかくだからね。
お疲れ様です
。よろしくお願いします、はい。
先週なんで来なかったの？
あ、はい、先週ですね、うん、愛知国際芸術祭というものが、
はいはいはい
はい、ありまして、そこに、はい、友達2人と、運転したんですね、しに行ったんですね。
お、
運転しに行った、車で行ったってこと？
車で、はい、行きました、
はい
はい、いやまあ結構楽しい旅となりました。1泊2日で、まあ、非常にこう、まあ、私の、まあ、小学生時代からの友人と中学生時代からの友人2人で行ったんですけど、はい、まあ、どちらもまあ非常に僕が霞むような奇人変人でございますのでまあ非常に、いやいやいや、
自分が霞むぐらい変な人いるの？
いや、いるんですよ、もう私がつるむぐらいですから、はい、
すごい想像しちゃう、どんな感じなんだろう。
いや、
楽しそうじゃない？
すごく楽しかったですよ、そこは、
ね、
はい、
愛知国際芸術祭は、
はい、
あれだ、大林さんからチケットもらったんでしょ？
そうですね、
やっぱりね、はい、大林組の会長の大林さんと仲いいですからね。
へ、会長さんと仲がいいんですか？
会長からも、
まあ、僕は個人的には進行なかったんですけど、でもね、その時にこう、うん、たまたまそこのファインアーティストの方とカラオケをしちゃいまして、うん、それの映像をちょっと大林さんに送ったらなんか非常に受けたそうなので、それはちょっと嬉しい。
カラオケ歌うの？
ですね、つまり、こういうアートがあったんですね、最後に行ったんですけど、こう古民家にこうピンクフロイド好きのアーティストがこうわざわざその愛知 のご当地のギタリストを呼んで、そしてこういろんなネオンとかがついたオブジェの前でこう、もうお客さんが来てる間ずっとこうギターでピンクフロイドのこうソロとかを
弾いてる、
弾くっていう方がいて、でそのようにたまたま来た時に、まあ私はそんな、まあ、そこら辺の事情が全然知らないで来たので、あ、ピンクフロイドのソロがもう弾いてが出てるじゃないですかと、うんうん、テンションが上がってちょっと歌ったら、うん、もうその人になんかやけに気に入られたみたいで、うん、マイクを持ってこられて、うん、
お前歌えっつって、
そうで、あなたがここにいてほしいよ、ちょっとこう、うん、まあその人と一緒に熱唱してたら、うん、まあ、そこを作ったアーティストの方がもういつの間にか来てて、
うん、
でそれでこうなんかなぜか聞くんか聞かれてて、
うん、
というのがちょっとありまして、
うん、
それが動画に撮られまして、
う
ん、それを大林さんに送ったら、うん、まあなんかこう、はあ、まあ酔っ払いのおじさんみたいだけど、まあ楽しんでらっしゃるならいいんじゃないですかと言われまして、
う
ん、まあ楽しかったですという、はい、
なんか不思議にそうやって、なんかこう人を
引きつける
力があ
るのかな、
あるんじゃない、
どうでしょうかね。
今度さ、
うん、
生放送中に、
うん、
英語がランドマークプラザで、
うん、
誰に会うかっていう実験とかしてみる。な
んか何、誰に会うかって、
下に立ってたらなんか面白い出会いがありそうじゃないですか。
あ、なるほど。
こう人に話しかけたりするのあまりあの苦手じゃないでしょ。
まあ場合にもよりますけど、まあ苦手じゃないかと思います。はい、
あ、じゃあそれで、
うん、
会った人をこんな人ですって例えて面白そうな人をスタジオに呼んでゲストに迎えるっていう企画どうですかね。まあこの人例えて言うならみたいな、河川敷のアザラシですか、面白い、会ってみたい河川敷のアザラシみたいな、そういう
ね、ちょっとお越しいただくみたいな感じそれでも、
ええ、
我々が生放送してる時間9時から11時って、うん、まだお店もあんまり開いてない時間帯だから、意外とそんなに人がいっぱいいるかっていうと微妙ですけどね。でもその中ですごいレアな人に出会えたら奇跡ですよね。よね、
ええ、
あ、桜木町の駅の方に行くとまだいるかもしれない。
あ、桜木町の駅 ね。
なるほど。
なるほどね。
そうかもしれないね。なるほど。ちょっとそういう企画ももしかしたら。
そうですね。
あるかもしれない。
あれ、ハサミちゃんのことは何て言ったっけ、そういえば。
確か
でもちょっとイメージ変わったでしょ。
そうですね、なんていうか白いタオルケットのような方かなとちょっと思いました。
タオルケット、
それなんかよく言い過ぎじゃない、ふっくらしてる感じ。
いや、ふっくらっていうか
洗いたてのこう香りがする。
まあそうなんです、そうですね、なんかこう、
ほら、
ま
あ、今幸せ、
あ、はい、オーラ、そうか、幸せオーラ出てるからだ、は
い、こうタオルケット気持ちいいじゃない。
あ、
ね、
非常にこうかけるとふわふわした感じがすごく、ね、いいと思います。
じゃあチャコはなんだっけ。
チャコさんは確かラクチャワンだったなと思うんですけど、はい、いやでも実際もうなんかもう見るからにそういう感じはシュッとした感じで非常にこうスタイリッシュで、なんかこう茶碗の中でも私ラクチャワン結構好きなのでいいなと思います。あの黒々とした感じがもういいなって思います。
渋い感じもね、
はい、
あのじゃああそこに今日来てるあの人は、あのマスクしてるあの人、
そうでしょうかね、こうザルそばのような方かと思います。
ザルそば、
はい、いやこう、うん、なんというかこう、
ザルそば、
はい、
ちょっとザルそばのこっち来てください、ザルそばさん、
はい、なんかすみません、
今日でもあのザルそばさんがね、
はい、
僕のヘッドスパのしてくれてるヘッドスパ師なんですよ。
いいな。
それでフューチャーいつも聞いてる。
あ、そうなんですか。
で、あの見学したいって言うから。
あ、そうなんですね。
で朝うちの事務所の前に来てもらったんですよ。
ザルそばです。すみません
。8時15分に。
え、そうなの。
そしてでチャコに、
はい、
あれ多分スタッフの人だと思って声かけたらしいんですよ、
はい、
ザルそばさんが、
はい、
でチャコにすいませんって言ったらチャコが違いますって言った。
今日がこの朝から一番目が覚めましたね。違います、
いきなり違う、
あのくんどうさんのって言ったら、あー、星野さんがリカバリーを、
リカバリーしてくれてい
いチームだなと
思って。違いますって何す、あのって言っただけで違いますっていう。
はい、
なるほど、ザルそば、
ザルそば、
どの辺がザルそばなんですか。
いや、なんかこうちょっと話しただけなんですけど、こうすごく爽やかそうな方で、あ、この人はこう何倍でもいけるな
と、喉越し良さそう、
喉越し
良さそうな感じ、
はい、もうなんかこう話すだけでこう最初にこう、あ、英語さんですね、こうで、あ、例えがすごく良かったですってなんか言われて、うん、あ、もう最初から、あ、なんかこうこの人すごくこうリサーチもあるし、なんかすごくこう人を見てくれてる方かなと思いまして、
で信頼して、あの、はい、こう上からつゆをかけると下からダーって溢れてくるみたいな、
はい、もう
全部こぼれ抜けてくるみたいな感じ、はい、
そこがもうなんかこうリラックスして食べれてこうわさびが効いて美味しいかなと思いまして、
ありがとうございます。
じゃあもうなんか本当はありがとうございます。
ザルそばで、
はい、じゃあ
いきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
フューチャー聞いてくださってるんですか。
そうなんですよ、裏のもう大ファンで、はい、新幹線乗るときは、うん、裏をポッドキャストで聞きながら、
そもそもは芦屋なんです、ショップっていうか本来はね、
兵庫県の芦屋っていうところでやっていて、はいはい、で去年から東京にも行き来して、はい、まあ今東京がメインになっているんですけども、
そうなんですね。へえ。で、くんどさんはじゃあ、まあ、お客さんっていうか、
そうですよ、
として
インスタで知り合った。
そうなんです。
へ
え。もともとくんどさんのファンで、はい、勝手に心の師匠っていう風に呼んでたんですね。
はい、
で DM 送ったんですよ、東京進出する時に、うん、絶対この人にヘッドスパを受けてもらいたい人、うん、ナンバーワンがくんどうさんだったんですよ。
なんでなんで。
でなんかやっぱりこう湯道があって、はい、僕はもう頭道っていう風に頭の
頭、ね、うん、
で弁道じゃないですか。今日はもう3家元が揃ったなって、すごくもう、まあ、今はでもアザラシ
な
あのだと思うんですけど、でもあのそういう文化を作るっていう、僕はヘッドスパを文化にするっていうのを、はい、ずっとやっているんですけど、その中で、あ、今まで誰もしてこなかった湯道ってお風呂に入ることをどうにするっていう人がいるんだとか、うん、で何よりもこんな大人になりたいなっていうのが一番最初にあったんですよ。それがくんどうさんで、
はい、
ある日夢を見たんですよ、
はい、
で別にこれスピリチュアルとかでは全くなく、
はい、
あ、夜中の3時に、あ、そっか、湯道か、僕で言った頭道だなみたいなところから始まって、で夜中3時にそれをメモって携帯に、で寝て、
はい、
で夕方 仕事終わって携帯を見たら工藤さんがフォローバックをくださってたんですよ。
ほ
でもうすぐに、まあ、小指が当たったぐらいかなと思ったんですけど、うん、DM を送って、うん、初めましてみたいな感じから、そしたらなんと連絡が返ってきまして、
あの時々神戸に月に1回神戸行ってるんで、うんうん、神戸行った時にヘッドスパいつかいいなと思って連絡したんですよ、うんうん、そしたらしばらくしたら東京にで1週間だけやろうと思うんですっていうのがあったから、うん、あじゃあぜひ1回やってくださいっつってやって、はい、それから定期的に行くようになった。
そうなんだ。
ちょっと柳井さんちょっとだけこうなんか揉んでやってもらっていいですか。
本当に、
ええ、
やった嬉しい、私超好きなんです。
あどうですか、こうこれ例えると河川敷の
ただただ元気な人
ただ元気な人、それ分かるんですか。
でも、うん、すごく繊細で気を使い、くんどうさんと真逆です。
真逆、
くんどうさんは、もう疲れてるとか気を使うっていうのとは真逆の方で、常に波がすごく穏やかなんですよね、なのでこう移動とかそういうのの疲れで、いわゆる体が疲れたなんですけど、メンタル的なところでの疲れっていうストレスっていうのはほとんどない方なんですよね。でも、マキさんはすごく頭自体繊細、でもいわゆるポジティブ、でもその分すごく人に気を使っている方、それはもう後頭部の筋肉で分かってくる、
今ちょっと触っただけよ、
ちょっと揉んであげてください。
わかりました、
お願いします。
どうですか。
あめっちゃ気持ちいい。
あの僕がじゃないですね。
いや、私最近もう眼精疲労ひどくて。あ
そうですよね、この側頭部がパンパンに張ってるんですよね、この筋肉が。
すごい、もういきなり、お
これ放送事故じゃないです全
然これくんどうさん定期的に行ってるんですか。めっちゃ気持ちいい。どのぐらいの頻度で
行ってる。月に1回。
いいなぁ、わお。
英語さんなんかは多分凝ってないと思います。
ほう
ほう、もう性格的な感じで。
あめっちゃ気持ちいい。
シュールな、
シュールですよね。
シュールな回ですね。
こうすると後頭部のここやると一気に元気になるし、一気に代謝が上がります。
ほう
で、そうすると睡眠がすごく深く取れます。
私最近眠れない
んです、眠れない頭してるんですよね。これ血中酸素がしっかりと行き渡ってない。
そうなんだ。
自律神経がいわゆる交感神経の方が優位になりすぎてる。
あ
なので睡眠が浅いと。
あめっちゃ気持ちいい。おお
腰が悪いんですよね。
え腰が悪い、これでわかるんですか。
わかるんですよ。
え腰が悪いって初めて言われた。
茶子さんはすごく腰が悪いと思いますよ。
それなんでわかるんですか。
歩き方。
あ
お
おめっちゃ気持ち、おこれほんとマジ何分コースですかって感じ
、
ありがとうございます。あすっごい気持ちいい。
どうですか、もうちょっとだけで
なんかスコーンと抜けた感じしますよね。
します。えこんな短時間で
今だって2分3分でしょ、
うん、
ねえこれ1時間やってもらえるんですよ。
東京のどちらでやってるんですか。
東京の
あうちの事務所の近所
近く。
そうなの、
よかった。一回どあの
ぜひぜひいらしてください、
はい、行きたいマジで、お願いします。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここもなんか
すごい
いいですね
じゃあザルそばじゃなくて今のちょっと変わったでしょイメージ。
いやもう変わりましたね。
本当ですか。
はい、
すごい。
んじゃあどう、
キツネそば
キツネの
ですね。
はい。
暖かい系に。
暖かい系です。暖かくなりました。
キツネそば。
はい。
そう。キツネそばか。
ザルそばの方が好きですけどね、僕は。
あ、そうですね。そっか、それはちょっと、すいません。
お稲荷さんつけてもらったらもっと嬉しいですね。
ザルそばさんで。
はい、ザルそばで。
あ、じゃあザルそばでですかね。
すごい。でもさ、インスタのつながりってすごいね、そう考えると。
おー、そうですね。
ね。
だって、そういう時代だもんね。
そうだね。だってそれで DM 送んなかったらこういうことになってないわけですよね。
本当に。
ね。ありがとうございます。は
い、いや、こちらこそありがとうございます。
じゃあ、今日はちょっと長くなりましたが、
この辺で、
はい。
また来週。
ありがとうございました。